リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め。今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストはハッピーライフセラピスト片山優子さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。たくさんの笑顔が見守ってくれる。
オープンラインレディオ夢の種。
はい、それでは早速ハッピーライフセラピスト片山優子さんにご登場していただきましょう。優子さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。私のラジオはですね、はい、2つの柱でやっています、はい、1つは私が本気で応援したい人、はい、でそのもう1つは私、そのゲストさんから本気で応援したい人を1人だけご紹介してくださいという感じで、はい、ご紹介していただくんですけれども、優子さんの場合は後者の方になります、はいはい、田中春子さんのご紹介で、はい、春子さんに、はい、優子さんのおすすめスポットを教えてくださいっていう風に聞いたら、はい、優子さんはお会いすると、はい、目の前に天使か妖精が現れたかと錯覚しますと、はい、で春のそよ風のような穏やかで爽やかなオーラをまとった素敵な女性です。性格も前向きで誠実で、一緒にいると自然と幸せな気持ちになりますっていうところがおすすめポイントでした。
ありがとうございます。
嬉しいですよね。私春子さんにこれすごい細分ですねって言ってめっちゃ喜ぶと思いますって言って、ちょっと私のようなサプライズでいつもね、こういうふうにご紹介者様から、はい、ゲストさんのおすすめポイントをいただいてるんです。
はい、ありがとうございます。
今日は30分よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは優子さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、豊明市でハーブ、アロマ、瞑想、バッチ、フラワーレメディの自然療法をお届けするサロン日だまりを主催しています。ハッピーライフセラピストの片山優子と申します。そうですね、まあ、かつて私が公務員としてフルタイムで働いていたんですけれども、うん、はい、子供もいながらで本当に毎日こうギリギリの生活、うん、をしている、そんな働くお母さんたちが心とか体も健康で幸せになっていただくためのお手伝いがしたいと思って、まあ、脱サラを、うん、しまして、今活動しています、うん、で、主にはやっぱり私がそうやって忙しかったので、簡単 で、うん、楽しいと続くので、楽しいこと、そんな私でも続けられたみたいな、ズボリラな私でも続けられたっていうことをお伝えするようにしています。
はい、ありがとうございます。もう本当に簡単ってね、絶対大事なんですよ。
そうですよね。
私も超ズボラなので、はい、もう簡単じゃないとできないんですよね。うんうん、ねで私ね、優子さんのお名刺いただいて、すごくなんか共感したというか、はい、キュンってしたのが、はい、ママの幸せな毎日を応援しますって書いてあったんです。はい、その通りって思ったんですよ。やっぱり本当にママたちって、はい、本当にママしながら、奥さんしながら、はい、ね、女性も、ね、っていう感じなんで、本当に忙しいんですよ ね、
で
どんどんどんどん心にも余裕がなくなるじゃないですか。なのでやっぱりそういうママたちのサポートされてるってすごい素敵だなって思ったんです。本当にね、春子さんが言うように、はい、なんか天使みたい、 いやいや本当そんな感じがしたんですよね。もうね、たくさんね扱っているので、はい、お一つずつ聞きたいんですけれども、はい、本当に体と心のアプローチを、はい、ね、両方されてるってことですごい素晴らしいなって思うんですけど、はい、なんかハーブを、はい、扱ってるって言われたんですけど、はい、どんな風に扱ってるんですか？
私自身が学んできたのは、はい、主にあのメディカルハーブという分野で、
はい、
こう体とか心の健康のためにハーブを使う分野なんですね、うん、で、まあ、ハーブっていうのは他にも料理とかあのお風呂で使ったり、まあ、当然ハーブティーを飲んだりとか、うん、クラフトとかガーデニングとかあの布を染める染色とか、うん、いろんな活用法があると思うんですが、はい、あのその中でもそういうメディカルハーブっていう分野を勉強してきました、
うん、メディカルハーブ、
はい、
メディカルなんですね。
そうですねあのお薬ではないんですが、うん、はい、体とかを整えるのにはとても、うん、あのちょっとだけ知識があれば本当に役立ちます。
へー、なんか本当ハーブってなんか、はい、私のなんかイメージだと、はい、なんかアロマとかそういうイメージがあるんですけど、
はいはい、
そのアロマとそのゆうこさんが扱ってるハーブっていうのは違うんですか？
私もアロマもやっているしハーブもやってるんですが、
はいはいはい、
ハーブっていうのは、まあ、人間の生活の役に立つ植物、うん、いろんな定義法あると思うんですけどの総称で、はい、まあ、毒があるものも一部含まれてはいると思うんですけども、はい、アロマっていうのはその中でも香りの部分だけを取り出して使う、うん、まあ、健康とかに使うという分野になります。
あ、そのハーブを細分化したものが、はいはい、アロマの一つがアロマっていう感じなんですね、
はいはい、
へえ、そうなんで、これ多分知らない方いますよね。多分アロマとハーブが別物とか、
はいはい、
なんかありますよね。
なんかね、アロマは本当は飲んじゃいけないんですけど飲んでいいのとか、
ね、ありますよね。
知らないとそうなりますよね。
そうですよね、はい、勉強になった。なんかそのさっきも少しちらっと言われたんですけど、
はい、
なんでこのお仕事を、はい、その脱サラして、はい、しようと思ったのかきっかけを教えてください。
そうですね、あの育児休暇を取っている時に、うん、夢ノートっていうのを書いていて、うん、でその中に何かこう一つきっかけ何かこう道を極めたいみたいなのを書いてたんです、うん、でもそれが何かは分からなかったんですが、はい、その時になんかこう自分の好きにこだわったっていうか、うん、まあ、資格を取るんであれば復帰するわけですし、うん、仕事に役に立つようなものっていうのを取るっていう選択肢もあったと思うんですけど、はい、自分の本心にあの忠実になった時に、うん、あ、違う違う、やっぱり好きなものを勉強しようって思って、でそのハーブの世界に行ったんですが、
うん、
やっぱりそれを元を正すとやっぱり父や母の影響があるなと思って、まあ、父が本当にあの一緒に歩いていると、うん、もうずっと街路樹をこれは貝塚いぶき、これはなすぎで、これは何々でってずっと言って歩くような父で、
は
あ
は
あ、小さい時はすごい
恥ずかしいですよね。
恥ずかしいですよね、
子供の頃はね。思春期
とかね、
うん、
だけどやっぱりそのずっと野菜を自分で作ってたりとかして、うん、植物が好きな人でやっぱりそういう影響をこうあったんですよね、うん、で母もこう野草とか、野草って言っても本当なんか大犬のふぐりであの可愛いねって言ったり、こう草で遊ぶとかそういうことをずっとしてくれた人 で私がすごく小さい頃からこうくよくよ思い悩みやすいっていうか感受性がすごく強い子だったので、あの悩むことが多かったんですが、まあ、そういうのを母がちょっとセラピストみたいな人でいつもなんか話を聞いてくれて、あの本当にありがたい、そのゆうちゃんはゆうちゃんのままでいいんだよみたいな、
すごい、
そういうメッセージをいつもくれる人だったんです。
素敵なお母さんですね。
そうですよ、はい、で私そういう母にやっぱり育てられたから、私もこう友人の相談に乗ることが自然と多かったりして、でなんかその二人に本当に感謝していて、
うん、
なんかこう最近になってやっぱりこのだから私この二人のところに生まれてきたのかなみたいな。
本当ですね、
はい、本当に感謝してます。はい、
そうなんだ。もうちの母親なんて小さい頃から、
はい、
あんたはダメな子だ、あんたはダメな子だっていう風にずっと刷り込まれてきましたね。
で
も本当に私あの心のことをね、
はい、
本業にしてるんですけど、そういうお母さんとお父さんのところから生まれたから、はい、こういう優しい優子さんが形成されたというかって思いましたね。
ありがとうございます。
そうなんだ、よかったですね。思春期の時は恥ずかしかったけど今大人になったら感謝ですね。
そうですね、
素敵だ、うん、なんかそのハーブって、
はい、
私はなんかお茶として 飲むイメージがあるんです。
そうですよね、うん、
今日もね、はい、この収録前に作ってきていただいて、はいはい、もう飲ませていただいて体ポカポカしても絶好調なんですけど、はい、私なんかそのなんだろう、お茶以外になんか、はい、とかあとなんかローズマリーとかも、はい、なんかちょっとチキンの上にピピッと置いたりとか、そんなイメージしかないんですよ、
はいはい、
なんかそのゆうこさんはどんな風にハーブを活用してるんですか、うん、
なんか私がこれはすごいと思った体験があって、は
い、ぜひ聞かせてください
自分がまあ風邪をひいてしまって、うん、もう本当寒気がするような、はい、でその時に、まあ、子供にもご飯食べさせなきゃいけないしっていうので、うん、こうわーってやってる中で食べながら足湯をしたんですよね、はあ、でそこにその、天然塩とかその精油を入れて、うん、ラベンダーだったと思うんですけど、はあ、その時で、まあ、使ってで、まあ、あまりにひどかったんでお医者さんに行ったんです、
うん、
でも寒いので、うん、ダウンの重ね着ぐらいの勢いで、はいはい、でもまだ寒いぐらいの勢いで行ったんですけど、うん、病院について熱を測ろうかなっていう頃に急激に汗がドーッと出てきて、で熱が下がってしまって何回測ってももう平熱、
うん、
でもう診察室に行く頃にはケロッと治ってしまって、うん、もう先生さっきまで熱があって寒気がしてみたいな、
うん、
まあ、じゃあちょっと薬一応出しときましょうかぐらいの感じになったりとか。
すごいですね。
すごいですよね。なんか
足湯だけで、
はい、
へえ、すごい。足湯ってやっぱいいんですね。
そうですね、
いいとは聞きますけどね、
なんかやっぱりその風邪の引き始めだったり、まあそのね、調子が悪い時とかにするといいと思いますし、うん、あとはなんかシャンプーとかボディーソープを自分で作るようになったんですね、うん、あの時、はあ、でそれまでも食事も、まあ、気をつけたりとか生活習慣気をつけたり、うん、ハーブティーも飲んだりとかしていたんですけど、そのボディーソープはシャンプーを使うようになってから、
うん、
生理の周期がピタッと28日に出くるようになって、と思って他に何も変えてないしなみたいな、うん、あ、やっぱり効果って言っちゃいけないかもしれないけど、うん、あ、違うんだっていうのを感じたっていうのもすごいハマった体験です。
でも本当に今の人たちって、今の女性って本当に生理周期が本当不規則だったりするじゃないですか、
は
い、
そうですよね。
そういう方にはもってこいですよね。
そうですね、ぜひねお試しいただきたいなと思います。
そのハーブを取るというか、その使うことによって、はいはい、それってどんな効果があるんですかね。
そうですね、まあ、いろんなハーブがあるので、うん、それぞれの体調によってっていうのはあるんですけど、
うん、
例えばその病院のお薬とかだと、うん、下痢の時は下痢止め薬をもらうし、
うん、
まあ、便秘だったら便秘に効くお薬をいただけると思うんですけど、うん、ハーブってちょっとまた違っていて、
は
あ、例えばペパーミントとかだと、なんですか、お腹がこう交互に下痢と便秘を交互にしてしまうような、うん、過敏性腸症候群みたいな病気があるんですけど、はいはい、そういうのにどっちにも効いてくるっていう。
へー、めちゃくちゃいいじゃないですか。
そうですね、そうなんですよ、
うんうんうん、相乗効果なんだ。
そうなんです。なんかこういろんなやっぱり単一の成分だけじゃないので、うんうんうんうん、いろんな成分が入ってることによって相乗効果があるので、
うん、へー、めちゃくちゃいいですね。
そうですね。
じゃあもし、はい、なんか今ふと思ったんですけど、
はい、
なんか効能が違う、なんか多分ハーブっていろんな効能があると思うんですけど、
はい、
効能が違うものを飲んじゃった場合も、はい、そんなにじゃあ悪くならないっていう感じなんですかね。
ハーブ天然だから安心っていうわけではないんですが、うん、まあ、安全なものを自分でちゃんと勉強して知っておけば、うん、必要に応じたものを、うん、自分で取れるので、やっぱり忙しいと、うん、私もそうだったんですけど、子連れでお医者さん行くのとか本当やめてって、もう医者通いが本当に嫌で、うんうん、必要だからもちろん連れては行くんですけど、そういう回数が減らせるっていうのは、うんうん、本当に有給も取れないしみたいな感じだと皆さん思うので、
うん、
本当に時短だなって思います、
うん、そうですね、本当予防になり、ね、
そうですね、
その病気になる手前の予防ができるのがまた、はい、うん、すごくいいですよ ね、
いいですよね。
特に私なんてもう病院嫌いなんで風邪ひいてももう行かないみたいな、
は
い、
あ、そうなんですか。
感じで苦しいのを何日もするんですよ、
は
い、
我慢される
んですね。我慢するんですよ。
じゃあその時にはね、
その時にね、ハーブちょっと使ってみます、
はい、
ありがとうございます、はい、次はねなんか心のアプローチの方を聞いていきたいんですけれども、はい、ハーブがね体のアプローチからだったと思うんですけど、そのバッチフラワーと瞑想っていうものがあると思うんですけど、はいはい、多分リスナーの皆様ってバッチフラワーって何、ね、みたいな感じだと思うんですけども、はい、そのバッチフラワーって何っていうところを聞かせてもらえますか。
はい、はい、イギリスの細菌学者でお医者様であったエドワード・バッチ博士という方が開発されたもので、はい、まあ、植物のお花とあと一種類だけ岩清水から作られた38種類のレメディというものがありまして、はい、それを使うことによってマイナスの気持ちを整える癒せるという、うん、療法でもう70年80年の歴史があります。でこれがやっぱり簡単、うん、難しいことを学ばなきゃいけないとなかなかこう一歩使うっていかないと思うんですけど、
本当やんない、
はい、う
ん、
自分でシンプルなんで、はい、自分の気持ちに向き合ってその時の感情で選べるんですね。なので、で副作用もないので、うん、本当赤ちゃん新生児から、うん、もう本当に息を引き取る手前ぐらいの人まで使えるし、うん、ペットにも使えるしっていう療法なんです。
すごいですね。
そうですね。
でも自分の感情と向き合えない人どうすればいいんですかね。
いいんです。うん、玉ねぎの皮むきって言うんですけど、うん、例えば怒りってカーって怒れた時に、うん、じゃあそのどの怒りかなみたいな、例えば、うんうん、インパチェンスっていうレメディーは、
はい、
ペースが自分の求めてるペースよりも、うん、遅くて相手が、例えばお子さんがもたもた着替えしてると、うん、もうちゃちゃってやりなさいよっていうイライラだったら、
あるある
インパチェンスありますよね。もう靴履きなさいよとか、勉強しなさいよとか、
早くやってよみたいなね、イライラします、はいはい、
お母さんならありますよね、うん、そうそう、そういうイライラに効くみたいなとか、でそういうのがさ38種類あるわけなので、うん、それによってこう自分でちょっと選べるっていう、
めちゃめちゃいいですね。
はい、
それはゆうこさんのところで学べるんですか。
まあ、そうですね、サロンに一式揃えてあるので、うん、セルフケアの範疇で使っていただくことができます。
うん、なんかちょっと私興味が湧いてきた、
は
い、
本当ですか。本当にいいと思います。
ね、良さそう、はい、ちょっと、はい、今度お邪魔しようかな。
ぜひ、ね、
よろしくお願いします。なんかやっぱり、ね、私ね、やっぱね、はい、私の問題はね、怒りなんですよ。
あ、
はい、やっぱりね、自分がパッパパッパやるタイプなので、相手がゆっくりやるペースだとすごいイライラするんですよ。
はい、
でこれを私は心の先生なので、
そうですよね、
一生懸命沈めようとするんですけど、はい、そんなすぐに、ね、うん、自分なんでこれ私怒ってるのとかって向き合うんですけど、はいはい、でもやっぱりふつふつするんですよね。
そう
そういう時になんか緊急性があっていいかなって、
本当になんか、うん、今だとその頭ではきっとそうやって理解してらっしゃるんですけど、腹落ちしないんですよ。
そうなんですよ、なかなか。いつもねふつふつふつふつするんですよ。
そこがねなんか不思議なんですけど、うん、すっきりするんですよね。
へ
え。でこう玉ねぎの皮がそこで剥けると、うん、次の感情が出てくるので、はい、なんでじゃあ今までイライラしてたのかっていう、もう一つちょっと次の段階の感情に向き合えることになってきます。うん、
最高じゃないですか。
はい、だからなんかそんなことを心理学を勉強するのも一つ、うん、大事なことだと思うんですけど、うん、自分でそうやってちょっと持ってるってことで、うん、安心感がやっぱりありますよね。
そうですよね、この自分でできるっていうのがいいですね。
はいはい、そうですね、専門家に相談しなくてもできる、
ね、いいですよね。で間違っても別に害がないみたいな、ね、はい、聞かないだけみたいな、ね、
そうそうそうなんですよ。
いいですよね、はい、そうなんで副作用もないしね。
はい、
いいな、ありがとうございます。はい、じゃあ次瞑想についてもお聞きしたいんですけど、はい、瞑想について少し教えてください。
はい、私が、まあ、いろんな瞑想法があると思うんですが、はい、私が習ったのは、うん、アメリカでウェルビーイングの権威であるディーパック・チョプラ博士が開発されたもので、
はい、
まあ、インドの古代哲学を元にしているんですけれど、うん、現代人になんか難しい座禅とか組むとかしびれるし嫌じゃないですか。うんうん、だから椅子に座って、うん、目を閉じて、本当に意味のないマントラと言われる言葉を唱えるっていうだけの、うん、すごくシンプルな形にデザインされたものなんですね。うん、でそれを習いまして、まあ、日本で初めてそのチョプラ博士から教えを 受けた渡辺愛子先生から、
うん、
はい、習って、
うーん、
でもまだそうですね1年半ちょっとぐらいですかね、
うん、
はい、でもなんか人生が変わってきてるんです、
どのように変わりました？聞きたい聞きたい。
そうですよね、なんかやっぱり一番感じるのは、うん、ちょっと忙しいですよね、
は
あ、忙しいから次の段取りとかめちゃくちゃ頭の中で考えてる人だったんですよ、うん、それがなんかそうするとでも 今ここでやらなきゃいけないことに集中してないっていうことでもあるわけですよね、うんうんうん、でなんかすごくこう無駄に頭を使ってたのが、
うん、
それはそうだよねって置いといて、うん、今ここに集中できるようになったっていうのがすごく大きくって、うん、であとは、まあ、仕事を辞めた時のエピソードが、
うん、
まあ、半年ぐらい経ってからですかね、あ、なんか、まあ、公務員なので、
うん、
普通はやっぱりで私もずっと定年まで勤め上げようという思ってたんです、はい、で辞めるっていう選択肢はなかったんですけど、あれ私辞めてもいいのかもしれないって急に思い始めて、うん、でちょっとさらにちょっとしたら、あ、やめた方が私豊かになるって急に思ったんです、なんかそれはもう おかしいんですけど、うんうん、そういう直感があって、
うん、
である日そうやって心が決まった時に主人にそういう話をしたら、
うん、
いや、やめたら絶対楽しいこといっぱいあるよって言ってハグしてくれたんですよ、
素敵なご主人。普通だとなんかやめるなとかいう、ね、
そうですよね、
イメージが、ね、ありますけどね、
うん、なんですけどそうやって言ってくれて、じゃ あもうこれでやめれるなと思って、
うん、
でじゃあ課長にもちゃんとお話しなくちゃと思って、
うん、
職場に翌日行って、そしたらでもやっぱり緊張しますよ ね普通じゃないの で、
う
ん、
そうですよね、
そしたらもうなんかどんどん課長の席に行かなきゃいけないことばっかり起こってしまって、
うん、
いやもうこれはもうちょっと行けっていうことだなみたいな、うん、私もそれで覚悟が決まって、うん、すみませんみたいな、
うん、
なんか普通ではありえないようなことが起こるぐらいに、うん、その課長のところに行け行けって言われてるようなぐらいの感じがあったので、
うん、
で、まあ、課長も心よく、
うん、
はい、OK 出してくださって、
うん、
はい、っていうようなこと、そんなようなことがどんどん起きてきま す、はい、
やっぱり宇宙とつながる感じですもんね、瞑想って。
そうですね、はい、
へー、すごい面白いもう本当に必然ですね、今のお仕事がもう使命ですね、
はい、いやいやいや、でもね、こうやってゴリカさんとのご縁もいただいたりとか、
うん、本当ですね、そうですよね、ゆうこさんが多分公務員だったら、
はい、絶対ありえない、
ね、ありえない、ね、まだ会えないかも、会えるかもしれないけどもっと先でしょう ねきっとこんな早くは出会えてないですよね、はいはい、すごいな、じゃあその、まあ、ハーブと、はい、その、まあ、バッチフラマーとか、
はい、
瞑想ってなんかどんな人に、はい、まあ、多分全員使ってもらいたいとは思うんですけど、どんな人におすすめですか？
そうですね、まあ、私自身はすごくそのさっきも言ったように真面目で頑張り屋さん で、
うん、
ですごい繊細なところもあってくよくよするみたいな、うん、でなんかやっぱ女性すごく頑張ってる方多いと思うので、はい、うん、だからそういう人にでもなんかすごい敷居が高いような感じに思われてると思うんですけど、いやいや簡単にできるんだってっていう風にお伝えしたいなって思ってます、
うんうん、そうですよね、なんかね、うん、そう、敷居が高いっていうのはなんとなくイメージ、はい、わかります、
ありますよね、
なんとなくある、うん、なんか難しそうとか、
はいはい、
なんかたくさん覚えなきゃいけないのとか、時間かかるんじゃないの、お金もかかるんじゃないの、うん、っていう感じでイメージありますよね、うん、
はい、
でもそうじゃないんですよね、簡単、
ね、
シンプル、
はい、
安全みたいな、
はい、
そうか、私ねその打ち合わせしててすごく良かったなって思うのが、
はい、
ゆかさんが自分で自分を助けるんだよっていうふうに言われてたんです、はい、私のあの言葉がすごく良かったなと思って、私もやっぱり心のことやってるんで、自分で心の筋肉つけようよっていうタイプなんです、
はい
はい、ゆかさんもね同じような考えだったんで、
はいはい、
まあ、すごい共感できるって
嬉しい
思ったんですよね、
はい、
お互いね、
はい、
業界ちょっと違うんですけど ね、なんか頑張ってね、
通じるものが
ですね、通じるものありますよね、はい、お互い助け合いながらね、はい、私はそっちの専門家じゃないのでね、
はい、
即効性があるのを言っておいてで、ご紹介もできるしね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそんなゆうこさんとつながりたいわっていう方はどうすればいいですか？アクセス方法を教えてください、
はい、 ハッピーライフセラピスト片山優子で検索してください。
はい、アクセス方法はハッピーライフセラピスト片山優子で検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種。
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。ゆうこさん本当にね、もうほんわかな、ね、はい、癒し系のね笑顔なんですけど、でね、キラキラキラキラしてるんですけれども、そんなゆ
う
こさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、そうですね、そのさっきも言ったようにくよくよ思い悩んだりとか、すごい考えすぎちゃうみたいな、人間だったんですけど、でこう最近までその理想の自分をイメージするっていうことで、
はい、
逆になんかこう強烈にそうじゃない今の自分を多分否定してたとこもあるのかなって思うんですね。だけどやっぱり幸せかどうかっていうのは自分の気持ち次第であって、なんかないんじゃなくてあるっていうことにやっぱり数えるっていうのがすごく大事だなって最近思っていて、なんかね、よくやっぱりこのブランド服着れれば私綺麗になれるんじゃないかとか、この資格があればとか、思うとお金があればとか、いろんなことを結婚相手がいれば子供がいればとか、やっぱりいろいろあると思うんですけど、なんか私は子供がいるなってなんか大好きって言ってくれるこの子がいたらもう幸せだなとか、両親が元気でいてくれる、なんてありがたいんだろうみたいな感じで、この一杯のお茶が美味しいとか、なんか一つ一つに感謝するっていうことが、すごくこう今の瞬間から幸せに生きられるコツなんじゃないかなって思います。
はい、ありがとうございます。はい、もう本当にハッピーオーラ全開でもうなんか感謝の塊のようななんかゆうこさんだなって感じました。
ありがとうございます。
それでは音楽を挟みましてエンディングに入っていきたいと思います。早いですね。どうでした？
すごく楽しくお話できました。
もうすごいね、なんだろう、ハーブとかアロマとかそのバッチとか、はい、その愛がすごい伝わってきました
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、日々これ今日っていう言葉、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、やっぱり人生晴ればっかりの日じゃないと思うし、まあなんだけど毎日こういい日だったなって思えるようにしたいなっていうのが自分の中でずっとあって、でその時にやっぱり香りとかバッチフラワーレメディ瞑想とかいろんな手法を知っていると、こう自分で人生を楽に生きられるじゃないかなって思います。
はい、ありがとうございます。はい、素敵ですね。本当にね、その選ぶ選択肢、その自分が楽になる選択肢を、はい、やっぱり私人生の中でたくさん持ってる方がいいかなって思うんですよね。はい、
そうですね。
その中でやっぱりね、ハーブやらアロマやらバッチレメディやら瞑想もね、はいはい、その選択肢の一つにね、リスナーの皆さんにも入れてほしいなっていうふうに感じます
、はい、
ありがとうございます。今日のゲストはハッピーライフセラピスト片山優子さんです。ありがとうございました。お相手はパーソナリティのリカちゃんと、ゲストは
ハッピーライフセラピスト片山優子でした。
それではまた来週、バイバーイ。